コーツ、今日はフーファイターズについて。はい、皆さん元気ですか？さっき魚を食べたんですけど、なんか骨が多くてめんどくさかったですね。魚は骨が多いんですけど、それを僕の奥さんのお母さんに言ったことがありますね。僕はスペインにいた時に魚を食べながら、魚は骨が多くてめんどくさいなと文句を言ったら、奥さんのお母さんは、それは魚だから骨もあるでしょうみたいなてっぺい、魚だから骨はあるわよみたいな、まあ、当然ですよね。確かにね、骨がなかったら、まあ、フィッシュフィンガーとかね、まあ、そういう、まあ、魚だけど魚商品みたいな、まあ、本当の魚ではない、まあ、本当の魚を使っているかもしれないけど、ちょっと怪しいですよね。どんな魚なのかちょっと見てみたいですけど、まあなんていうかな、まあ、フィッシュフィンガーって言ってもフィッシュのフィンガーじゃないですよ、はい。知らない人が いたらもしかするとね、勘違いするかもしれないので、一応言っとくと、フィッシュフィンガーは、まあ、なんていうかな、イギリスで僕は食べたんですけど、結構悪くないんですよ。なんか美味しいんですよ。食べやすいし、もちろん魚のフライなんですけど、全く魚を感じさせないですね。魚の味はゼロ、骨もゼロ、もちろんだから、なんていうかな、あれ魚なの？本当にわかりません。まあ、とにかく普通の魚は骨がある、ね、当然ながら。でそれをズバッとね、そのまま言う、奥さんのお母さんの、僕はそういう本当にストレートな言い方は好きですよ。本当になんかごちゃごちゃ言うよりもね、魚だから骨あるっしょみたいな、パッと言ってくれた方が、はい、すいませんでしたと言って、まあ食べる。だから文句言うなよっていうことね。はい。でまあ今日のトピックですけど、フーファイターズについてね、なんとなくその奥さんのお母さんのその文句言うな頑張れみたいな、まあそういう感じに近いような、まあ印象のあるバンドですよね。まあ僕は若い時に、まあ世代的にはちょっと、もうちょっと僕よりもう少し上の人たちなのかな、まあでもやっぱりニルヴァーナを聞いてて、まあ僕が聞き始めた時はもうほとんどっていうか、まあもうニルヴァーナ自体はもうない感じ、ちょうど終わったぐらいの時ですかね。でまあカート・コベインが死んで、フーファイターズ、ニルヴァーナの、ドラマーであるデイブ・グロールは新しいバンドを作って、それがフーファイターズというバンドになり、まあもう長いですよね。多分、どれぐらいなの？ファーストアルバムは多分1997年ぐらい、6年 ?5 年、まあまあそんなもんでしょう。だから30年とかなんですよね。すごいですよね。でまあ年齢的には僕より上なので、まあおじさんですよね。いわゆるおじさんたちがめっちゃ頑張ってるっていう、そういう態度を僕みたいなもうちょっと若いおじさんたちに見せてくれるわけですよ。とても励まされますね。でこれは若い時は全然気がつかなかったコンセプトで、その若い時はね、やっぱり音楽を聴いてた時にメロディーとかリズムとかこうアンサンブルとかこうなんかいろいろな音ですよね、いわゆる、あとはまあ歌とか歌詞とか、まあそういうものを聞いてたんです。いわゆる音楽を聞いているだけ、音楽を聞いてた。で今なんか僕は特にロックとかパンクとかって音楽はあんまりどうでもいいっていうかまあどうでもいいというと変だけど、その印象ですね、いわゆるコンセプチュアルアートというか、なんていうかな、音楽自体じゃなくて、なんかそのまあ まあ、メタフォリックにバンドを理解するというか、そのパフォーマンスを理解するというか、作品を理解するというか、なんか俺たちもう50も60もなってるけどまだ頑張ってるぜ、お前らも頑張れよみたいな、なんかそういう感じね。でそういう感じをなんか感じたいんですよね、たまに。でフーファイターズを聞くと、お何なんか、おい日本語コンテッペ、お前なんかリラックスしすぎじゃねえかみたいな。まあリラックスはいいけど、そのなんか頑張れよ、うじうじ言ってんじゃねえよみたいな、そんな感じね。でまあそのまあ多分そのフーファイターズとかメタリカとか、なんかそういう疲れそうな音楽をやってる人たちね、疲れそうな音楽をずっとやってる人たちはやっぱりその生命力、バイタリティをこう見せてくれて、でなんか僕たち聞く人にそのエネルギーをくれるっていうかね、それがすごいなと思うんですよね。正直音楽だけで言えば、あのフーファイターズがかっこいいとは思わないね。あのいやかっこいいですよ。でも僕がかっこいいって言ってるのは、その態度とか、そのなんてずっとやり続けてることとか、どんどん新しいことにチャレンジするとか、なんかその昔のヒットソングをずっとやり続けてるわけじゃなくて、いつも新しい曲を出すんですよね。で新しいアルバムが結構いいんですね、いつも。いつもなんかある意味進化してる、ある意味あの迷ってないっていうかね、楽しんでるっていうかね、なんかこういろいろなことをやってるけど迷いじゃなくて楽しんでるからいろんなことやってるっていう印象がありますね。なんかよくバンドだともうなんか自分が何なのかが分かんなくなってみたいな、まあ、そういううじうじ感が出るんですけど、フーファイターズの場合はそれがないですね。なんか変わらないんですよね。まあやっぱり それはもうその真ん中にいるデイブ・グロールの性格でしょうね。まあ彼は若い時からずっと音楽をやってて、そしてまあニルヴァーナという、まあその時、まあ、世界で一番有名なロックバンドになり、まあボーカリストは自殺して死に、まあなんていうかな、多分いろいろなことを短い間に経験しすぎて、まあなんかもう全てのことは小さいことみたいに、多分おそらくまあ悟りの境地というか、まあ吹っ切れてるわけですよね。まあ小さいことでうじうじしているのがバカバカしいと。でなんかいわゆるネガティブなアイデアのまあ極端な例、まあいわゆるそのカート・コバインの自殺みたいなのは、そういうもう一つの形ですからね、一つのその極端なネガティブな結果、それを見て、それを本当に近くで見て、多分そっちにはもう行かないっていうことなんでしょうね。彼の場合はそれをこうエネルギーにしてね、ポジティブなエネルギーにしてやっている。ただね、そのポジティブが嘘のポジティブじゃなくて、やっぱりそういう歴史、その経験から来ている切実なポジティブっていうか、切実なね、じゃあどうすんだよ、俺はこう生きるんだぜって、もうそういうことですよ。もうなんか表面的に想像の中でネガティブとかポジティブとか、そういう遊びをしているわけじゃないんですよね。そういう遊びじゃなくて、遊びじゃないレベルでね、彼の周りではたくさんの人が生きたり死んだりし続けてるわけですね。でそういうのを感じながら、それでも俺はやり続けるぜっていう、そういう切実な強いコミットメントで、その中にやっぱりこうもちろんネガティブなサイド、そのダークサイドもあるんですよね。でそれをまた隠すわけでもなく受け入れて、消化してまあ音楽っていうね形にして、しかもそれが音楽じゃないんですよね。さっき言ったように音楽じゃなくて、なんかエネルギーの塊みたいなね、エネルギー商品みたいにして、まあ、それをまあ僕たちに見せ続けてくれるっていうね。でなんかその音楽とかアートとかを、そういうふうにちょっとコンセプトとか、その哲学とか態度とか、 そういうものをメタフォリックに感じて、それが僕にとって好きとか好きじゃないとかっていう、そういう感じ方を始めたのは本当につい最近、ここ何年かの話ですね。僕はポッドキャストの中でもよくなんかこのアティチュードが好きだとか、なんかそのフィロソフィーが好きだとか、そういうところで共感してますよね。その作品がどうとか、そのストーリーがどうとか、まあ、そういうことよりもそのストーリーや作品のその態度みたいなもんですよね。で、それその作り手クリエイターがどういう態度でどういう結果を求めてそれを作っているか、そういうところにすごくこう評価の重きを置くんですよね。評価の重きを置く。なんか最近結構いい表現をたくさん使ってるでしょ。まあ自分なりに努力してるんですよね。もうはっきり言って数千回のポッドキャストを聞けば、おいおいてっぺいい加減新しい言葉を教えてくれよと、まあ、そういう声も聞こえてきますから、まあ、少しずつね評価の重きを置くとかね、そういうことも使いますよ。まあとにかくね、何を言いたいかというと、まあ日本語コンテッペイでもですね、なんかその表面的なものだけじゃなくて、そういう深いコンセプトでのつながり、そういうのを感じたいですよね。まあやっぱりやり続けること、そして強くなること、孤独を恐れず、もちろん前回言ったのが孤独の話ですけど、その他人を信じてはいけないとかそういう話じゃないですからね。まずは自分をしっかり持って、自分がしっかりあるからこそ他人に優しくできて、親切にできて、でお互いやっぱりある程度は必ずリスペクトをしながら、尊重しながらね、相手を尊重しながら一緒に何かを楽しむ、それがルールだと思います。理想的なね。もしそうじゃない人、まあそうじゃない人っていうのはいわゆる合わない人ね、相性が悪い人ね、相性が悪い人、合わない人と、まあどうやって接していくかっていうと、まあ正直言えばある程度距離を持つっていうね、距離を取る、近くに居すぎないっていうのは一つの方法だと思います。僕はいつもそうやってきた。なぜかというと人は変わらないからね。一度あることは二度ある、二度あることは三度ある、三度あることは四度ある、そうやって繰り返すだけなので、会わない人はやっぱり会わないと。子供の場合は変わりますけどね。でも大人になるともうその人は変わらないので、ただいろいろな人がいるんで、まあ、やっぱり自分に合う人で、何をもって合わないって言ってるかというと、例えば同じ音楽が好きだとかそういうことでは絶対ないですね。そういうことじゃない、もう少し深いところで価値観が似ているということです。浅いところの価値観じゃなくてね、深いところの価値観ね、どういうことが好きでどういうことが好きじゃないか、で別にそれはどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、やっぱり合う合わないっていう相性につながるんですよね。だから無理してやっぱりそういう合わない人と一緒にいるよりは、やっぱりそこで合う人たちで、僕の生徒さんたちいつも言うようにプログラマーが多いですけど、まあプログラマーじゃなくてもなんかそんな感じの仕事の人とか、そんな感じの考え方の人が多いですけど、やっぱり共通する部分はありますね。まずまあチームはあるけど、まず自分でなんかこう頑張って解決しようとする態度みたいな、そこがね、おそらく僕とかなり共感する部分なんだと思います。なんか自分の中でまずはしっかりと物事を見つめ、何ができるだろうと考え、行動する。で間違ったら、訂正する。これもすごい大事ですね。訂正できるってことね。何かをして間違ったらそこで学んで、間違いを訂正して次に進む、次のコードを書いていくって、多分ね、おそらくそういう少しずつ間違っても自分で責任を取ってやり直して進んでいってみたいな、 そういう態度が多分そういう価値観ですよね、そういうスタイルですね、それがなんかかなり共感できてるんだと思いますね。だからまあ表面的に言うとね、なんかその同じ音楽が好きとか同じ食べ物が好き、そういうふうに感じるじゃないですか。でもそうじゃないんですよね。やっぱりもっとなんかこうなんか態度みたいなところでつながるっていうことね。というわけでフーファイターズは正直言って僕にとって音楽的にはクールな音楽ではないと思うんですよね。そしてなんか芸術的な音楽でもないと思うんですよね。なんか他にもいろいろそういうバンドたくさんあるんです。だけどやっぱりおじさんたちが、僕より年上のおじさんたちがめっちゃ諦めずにやり続け、なんかエネルギーを出し続けてるっていうのがすごく励みになりますね。というわけでまあ僕は何かの形でね、まあ皆さんをこう励ますことができたらいいなと思うんですけど、まあフーファイターズになるにはまだまだエネルギーが足りないなと思って、この後コーヒーでも飲みましょう。それではまたね。